4年に一度といえば皆さん何を思い浮かべますか？もちろんオリンピックですよね。調布で4年に一度といえば、さて何でしょう？ヒントは毎年年末になると話題になるあの曲といえば、もうお分かりの方も多いと思います。調布では4年に一度、電気通信大学の管弦楽部が市民の合唱団と一緒に第9の演奏会を開きます。今年はちょうどその年にあたっています。そこで今日は電気通信大学の管弦楽部の菅野達治さんと宮崎博子さんにおいでいただきました。お二人ともこんにちは。
菅野です。こんにちは。
宮崎です。こんにちは。
お二人とも何年生ですか？
3年生です。
私も3年生です。
3年生というとオーケストラの中心の学年ですね。
あ、そうです。3年生が主に運営しております。
あのお二人はどんなお仕事を分担してらっしゃるんでしょう？
僕たち2人とも広報学年なんで、広報に関係する仕事をやっております。
それで今日はお話を聞かせていただいてるんですね。
そうですね、はい。
じゃあ早速聞きたいんですが、第9の演奏会ってどうして4年に一度なんでしょう？
第9の演奏会はですね、曲線ルールというのがオーケストラにありまして、4年間隔でしか同じ曲を演奏できないというルールがあるんですね。そのため4年に一度というのと、あとは32年前あたりに演奏した方々がオリンピックとかぶせてと考えたんじゃないですかね。
そうですか。は
い、
じゃあその32年前の先輩の決めた伝統にのっとって4年に一度、
はい、
ああそうですか。で、電通大のオーケストラは現役の学生さんだけで構成されてるんですか？
まあほとんどが学生中心で構成されてますけども、まあパートとか演奏会によってはOB、OG の方々や、
あそうですか、
エキストラの方々や、はい、まあ、顧問の先生が乗ったりもする場合がありますね。はい、
OB、OG って何年ぐらいの前までの方が乗られるんでしょう？
それはそうですね、まあ一番上になるともうそれこそ5年6年前とかも、
はい、あそうです
か。一番古いOB さんはオーケストラを作った方が乗ってくださって。
おいくつぐらいの方ですか？
69歳。
ああそうですか。ですじゃあずっと続けて一緒に乗ってくださって。
はい。
その方は楽器は何をなさって？
コントラバスという弦楽器で一番大きい楽器を演奏してくださっています。
そうなんですか。はい、お二人の演奏なさる楽器を教えていただけますか？菅野さんからお願いします。
あ、僕はバイオリンをやっています。
ああそうですか。
僕は今回コンサートマスターをやります。
第一バイオリン。
そうですね、ファーストバイオリンのトップです。
あそうですか。指揮者と握手する役ですね。
そうですね、はい、はい。
宮崎さんは？
私はフルートという管楽器を演奏しております。は
い、お二人とも小さい時からその楽器を習ってらしたんでしょうか？
そうですね、僕は親の話では、まあ、2、3歳ぐらいからやってたっていう話ですけど、はい。
じゃあ、宮崎さんはどうですか？
私はフルートは中学校1年生から、ちょうど部活動が始まってから演奏するようになりました。
ブラスバンドとかそういうのをなさってらしたんですか？
そうですね。
あ、そうですか。はい、じゃあ、燃えるブラスバンドの経験があるんですね。
はい。
皆さんそうするとオーケストラの方は小さい時からやっていた楽器で団員になってらっしゃるんでしょうか？大学に入って初めてそういう楽器を持ったっていう方もいらっしゃいますか？
まあ、大学からやったって人が結構ほとんどですね。はい、
それで1年生で始めてステージに乗れるのはどれくらい？
それはいや、もう普通に次の演奏会から。
あ、もう大学に入って初めて楽器を持ってもう即乗っちゃうわけですか？
そうですね、1年生も今回の演奏会には乗るんですけれども。
あそうですか。
今回演奏会で2曲やりまして、ニュルンベルクのマイスタージンガーという曲の方に1年生がみんな乗ってくれて。
じゃあ1年生ドキドキですね。
はい、初デビューです。
そうですね、はい。オーケストラのメンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
団員だけで全部で100人ぐらいおりまして、それに今回合唱団の方が新たに220人乗っていただくことになりました。
今年の第9の演奏会の日程を教えていただけますか？
はい、今年は12月23日 の金曜日祝日ですねに、調布グリーンホールの大ホールで行いまして、会場は14時開演15時となっております。
先日テレビのある番組で三大 B ってベートーベンとバッハとブラームスですか、
はい、
その曲の中で一番好きな曲っていうのをアンケート調査しているのがあったんですけど、やっぱり一番は大工でしたね。クラシックの中で最も有名な曲ですね。
そうですね、高級曲ランキングというのを音楽雑誌などでよく行っておりまして、そこでも第9ベートーベンの高級曲第9番が1番で、その後にブラームスの第1番とかが続くような、人気の高い曲をやらせていただきます、
はい、それだけこう有名な曲で、でもすごく難しい曲ですよね。演奏なさるその練習で苦労なさってるところってどんなところですか？
そうですね、やっぱりベートーベンの曲っていうのはやっぱりすごく厳格で、
はい、
あまりノリとかで突っ走れない曲なんで、やっぱり一人一人が曲の意識を統一するっていうのがやっぱり難しいですね。やっぱり長い曲ですし、それだけそういう部分も多くなりますし、は
い、きちんと演奏するっていうことでしょうか。
はい、ね、はい
はい、宮崎さんはどうですか。
今コンマスがおっしゃってた通り、縦の線っていうのを合わせるのがとても大変で、一人で自分の音に酔いしれて弾いていい音楽ではないので、みんなと一緒に合わせていくっていうことがとても難しくやりがいがあるところですね。
そうですか。
はい、
それではここでいつも練習なさっている練習風景をお聞きいただきたいと思います。今日のゲストは電気通信大学管弦楽部の菅野達治さんと宮崎博子さんです。指揮者の方はプロの方ですよね。学生さんが指揮をなさるわけではないですよね。
そうですね、プロの指揮者にお願いしております。
はい、今回の指揮者の方はどういう方ですか？
川内義則先生って言いまして、世界で活躍されている素晴らしい先生です。
厳しいですか？
厳しいですね。はい、
合唱を調布市民が担当するようになったのはいつ頃からなんですか？
初代からもう、はい、調布の合唱団の方々が参加して一緒に演奏しておりまして、32年前になりますね。はい、32年前から皆様と一緒にやらせていただいております。
比較的中高年が多い合唱団ですね。
はいはい、
どうですか、そのご自分たち のお父さんお母さんかおじいさんおばあさんぐらいの年齢の方と一緒に演奏会をするっていうのは。
初めての経験なんですけれども、とても楽しくて、皆様活気がやっぱりあって、すごく楽しんでらっしゃるので、こちらまでなんというか元気づけられるというか、一生懸命やらなきゃなっていう気持ちにやっぱり なりますね。
演奏会に行きたいと思うんですけれども、はい、チケットはどこで手に入りますか？
チケットはですね、グリーンホールさんと、あと田作りの受付の方で前売り券を置かせていただいておりますので、そちらでお買い求めいただければ幸いでございます。
おいくらでしょう？
前売り券は900円。
ああそうですか、
はい。また当日券は会場にいらした方に当日券1000円で販売しておりますので、ぜひ皆様ご来場ください。
ぜひ伺いたいと思います。
ありがとうございます。
春と秋の演奏会以外にはオーケストラはどんな活動をしていらっしゃるんですか？
そうですね、最近は調布の養護学校に演奏をしに行ったりしてます。
ああそうですか。どんな曲演奏なさるんですか？
オーケストラではなくて個人個人でアンサンブルチームを組みまして、
はい、
弦楽だったり吹奏楽だったり、そういう小さい団体のグループで、演奏して聴いていただいております。そうですか、
はい。どんな曲を喜んでくださるかしら？
やっぱりみんなが知ってる曲ですね。弦楽器でよく、
前回はドラえもんが受けました。
ああそうですか。そういう楽しい曲もなさるんですね。
はい、
今日は演奏会前のお忙しいところをありがとうございました。もう一度演奏会の宣伝をしてください。どうぞ。
はい、12月23日15時から電気通信大学実践女子大学アンサンブルレフィーユでお届けいたします調布第九演奏会、ぜひお越しください。
皆様の心に残るような演奏会をするために頑張りますので、ぜひご来場ください。
今日は電気通信大学管弦楽部の菅野達治さんと宮崎博子さんにお話を伺いました。12月23日の演奏会楽しみにしています。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。